それではニュースをお伝えします。
外務省はアジア・アフリカの戦略的パートナーシップを最適化についてお伝えします。インドネシア外務省は10年間で障壁と課題を経験するアジア・アフリカの新しい戦略的パートナーシップの協力を強化するプロセスを最適化し続けています。外務省の地域研究と開発サルマン・アルファリシ局長は月曜日にバンドンでアジア・アフリカの新しい戦略的パートナーシップの協力は2005年にジャカルタでアジア・アフリカ首脳会議で提案されて以来10年を老化されると語りました。しかしこの協力は加盟国の周遊権がまだ強くないので有効ではありません。サルマン・アルファリシ局長によると10年間を形成した後インドネシアと南アフリカだけでは協力イニシアチブを生産しアジアやアフリカの新たな戦略的パートナーシップ協力協定の実現に積極的な役割を果たしているということです。サルマン・アルファリシ局長はアジア地域からの代表としてインドネシアが農業、漁業、中小企業、気候変動、衛星技術、貿易、容量の増加などのいくつかの部門でいくつかのイニシアチブを実施していると説明しました。それでは次のニュースです。国民協議会の副議長はマレーシアの大臣との国境のインフラを議論するについてお伝えします。国民協議会ウスマン・サプタ副議長は月曜日にマレーシアのクチンで国境のインフラを議論するためにサラワクのダトスリー・マイケル・マニン運輸通信大臣と会談しました。ウスマン・サプタ副議長は3日間マレーシアを訪問し議題の一つはエンティコン・ポンティアナクの高速道路の建設を議論します。ウスマン・サプタ副議長は高速道路の建設が特に西カリマンタン、インドネシアの人々のための肯定的な利点を提供すると評価しました。ウスマン・サプタ副議長は両国のビジネスマンは境界領域を構築するために協力すると語りました。一方ダトスリー・マイケル・マニン大臣はこの議論を歓迎しインフラ整備はインドネシアとマレーシアの間で貿易を増加する楽観的です。それでは次のニュースです。インドネシア科学研究所は研究遠征チームを使わすについてお伝えします。インドネシア科学研究所のイスカンダル・ゾルカルナイン会長はスンバワ島と西スラウェシとパプアに行くため研究遠征チームを使わせました。彼のスピーチでイスカンダル・ゾルカルナイン会長はインドネシア科学研究所の研究遠征チームの研究地域はワラセア繊維の南部に位置しているので多くとユニークな陸と海の自然資源を持っていると信じていると述べました。イスカンダル・ズルカルナイン会長はまたその研究がインドネシアの人々が利用できる知識を生成することができると期待しています。イスカンダル・ズルカルナイン会長によってその研究からまだ列島に隠されている生物多様性に対処するためだと考えられています。それでは最後のニュースです。バティックのデモはアフリカの最大の観光展示会を盛り上げるについてお伝えします。在チュニシアのインドネシア大使館はインドネシア観光省と協力して2016年4月6日から9日までチュニシアのチュニスで レクラムでのアフリカの最大の観光展示会マルシェ・インターナショナル・ドゥ・トゥリスム2016年で参加しました。在チュニシアのインドネシア大使館の第二の秘書ウィダ・エルファニシーはその展示会でインドネシアはバティックの技術とデモを表示するバティックのテーマにしたインドネシアのパビリオンに通じて参加したと述べました。ウィダ・エルファニシーは展示会でインドネシアの参加はプロモーション広報インドネシアにチュニシアを訪れる観光客のレベルを上げるだけでなく北アフリカ・インドネシアの観光の可能性を導入する一つの方法だと述べました。これで週間展望を終わります。イーサンが伝えました。